ただいまより第2部を、始めます。次がですね、誰かと空いておりますので、もしご結果さんの前方に詰めていただけると、大変嬉しいのですが、いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。では、最初に岡田由紀子市会議員より、お伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
市政も県政も大きく私は変えることができたのではない ります。でも皆さんとの地域の住民の皆さんと共にいろんなところで、問題を取り上げながら、市会地形外で取り上げていく、こういうことが、なってきているという分野もたくさん出てきました。特に西区の和紙の県議が、県議の県議になって3年目なんですけれども、本当に県議団の誕生というのが、によって目を見張るいろんな前進があります。たくさんはご紹介できないんですけれども、私、すごいなと思ったのは、全国でも愛知県というのは、教育費は予算が最下位なんですね。で特に特別支援教育に関する、うちの校門の場合なんですけれども、特別支援教育に対する教育費というのは、47位、都道府県のうちで一番少ないんですね。でそれがどういうふうにして表れているかというのを、和紙の県議が取り上げてくれたんですけれども、名古屋市内だと当たり前に障害があることというのは、体温調整が難しいんですね。ですから、暑い夏も寒い冬も、それがね、体に負担ならないように、空調、エアコンを設置しているんです。だけど、愛知県内の県立の養護学校は、このエアコンがなかったんですね。私も市内でしかね、知らなかったことがありますので、そういう人材を、町の議員が取り上げてくれました。で、愛知県の予算で、このままこのエアコンの設置にしようと思うと、実は毎年の予算が本当にわずかなものですから、全部の学校にエアコンをつけるのに100年かかるっていう。100年かかって、うちの子27歳ですって、ね、そんな予算を組んでたんです。で、こんなことはおかしいと。で、教育費が再開となるとしても、撤回しなきゃいけないということで、参加しなきゃいけないということで、この問題が国会の本村本国議員が取り上げてきて、で、和紙の議員が県外でも取り上げて、そして文部科学大臣も現地に視察に来させる、こういうことをしたんですね。それで、この予算どうなったかというと、100年が3年に。教育費予算が、最下46位だったのが44位まで上がったということで、まだまだやることがあるということでは、愛知の共産党の県議の指摘というのは非常に良かったと思います。この大躍進、名古屋市議会が12位になりました。私も含めて女性が6人と男性が6人ということで、女性の比率も他の会派では一番多いという。私は3年間苦難という任務を与えていただきまして、頑張ってきました。この共産党の大躍進は、名古屋市議会でも大きな変化が作られてきます。設置した市民の皆さんの要求を取り上げた共産党の論戦が、他の野党も動かしているという事実が、この3年間、本当にところどころで見られるようになってきています。15年の統一地方選挙で、私たちは子どもの貧困の問題ですね、学校給食の無償化、これやるべきだということで、公約に掲げてきました。この学校給食の無償化というのは、教育費の教育が義務教育の無償化、この憲法の原則から見ても、子どもの貧困の対策ということからしても、非常に必要な施策なんですね。でこれは、小学校を無償化するとして、全員が無料にするには40億かかります。40億か無理だとしても、お子さんたくさんいるね、世帯、第3子のお子さんには教育、学校給食の無償化があるとしたら、また2億円で済むと、そういう数字も明らかにしながら訴えてきました。で15年の統一地方選挙の後、政令が出されて、この問題を何度も繰り返し取り上げてきて、今では、公明党も民進党も学校給食の無償化を言うようになっています。これはやっぱり必要なんです。これはやっぱり、皆さんの切実な、実態にきちっと目を向けて議会で取り上げてきている、こういう共産党の質問に対して、他の野党もそれはやっぱり必要だというふうに変わってきているんだ 経済的に就学がね困難な家庭に対して就学援助制度というのがあるんですけれども、入学準備金というのがあるんですね、この中に。それは入学してから6月に支給というものだと思います。それを入学前に必要な時に前段の支給をしなさいということで、国会で議会で取り上げますと、それに対して続いて、公明党も民進党も入学前の支給をやるべきだと、これが今回取り上げになりました。また共産党が取り上げた中で、繁華街での客引きをする迷惑行為に対して、客引き防止条例を含めて、まあ、共産党らしからぬ人なんですけども、こういうのをですね、中村区の議員が取り上げました。そしたら今度は自民党の議員、中区の議員が、この条例を制定を求めて訴えると。こうした加藤の議員とは、住民的になったということと、いろんな分野で市民の要求を身近に捉える議員が増えたということが、それをもとにした質問に、ね、圧倒されているというふうな感じを私は受けています。で、この変化については、私たちが主に歓迎をして、市民の利益のために共闘するということには、大いにね、そういう関係づくりもしていかなければというふうに思っています。で、市議団の論戦が国を動かすと、こういう提言もしました。国民の皆さん一人一人に、十字架の番号を送って、個人情報とか税情報などを国が一括して管理をするというマイナンバー制度というのが始まっています。で、これをですね、本当に誤送付とか、苦しとか、いろんな問題があって、非常に危険だということで、そもそも問題なんですけれども、このマイナンバーを、名古屋市自治体が、事業所に対して、そこに勤めている従業員さんに、市民税の通知を出すんですね、郵送で出すんですけれども、そこにマイナンバーを入れなさい、国がこういう。通知を出してきました。それでなくても、誤送付や取り違いとかが多く発生していて、個人情報で、ね、非常に危険にさらされるということで、こういう通知が、にマイナンバーつける必要ないからつけるな、これを昨年2月取り上げました。で、名古屋市はそれで判断をして、結局通知は今、マイナンバーを、記載しないという判断をしました。でそれが、まあ昨年の5月、6月の初めぐらいなんですけれども、多くの自治体では、これを、マイナンバーを国以外等に記載をして、事業所に送ったけれども、送り間違いがあったり、届かなかったりということで、大きな問題になっていて、結局、これはですね、今年の、5月に送付されるマイナンバー、事業所に送る税の通知の書類には、マイナンバーは載せなくてもいいというふうに180度変換したんですね。まあ、青年市では名古屋市がこれを適当にマイナンバー書かないというふうにしたんですけれども、まあ、そうしたことで、やったことが、まあ、国の方針を変えることになったということでも大きな仕事をしたというふうに思っています。まあ、こうした共産党議員というのは、まあ、地域や職場に目を活動が展開されている党員や皆さん、後援会員、そして当事者の皆さんと力を合わせて住民の利益のために先頭に立って頑張っていっています。このことが住民の皆さんに見えてきたときに、共産党への大きな信頼へと変わってきています。これまで共産党と関わりがなかった人たちからも、新たに共産党に関心を持って評価してくれるようになってきています。大変に嬉しいと思います。市バスの北巡回のバス路線のことについては、それも公園の皆さん、公園の皆さんと一緒に、北区の巡回バス、もっと使いやすいようにしたいということで、2011年からずっとアンケートとか、議会への要請等を行ってきました。大きな団地っていうのが、公営住宅、北区はすごく多いんですけれども、やっぱり高齢化が非常に進んできています。そういう公営住宅の近くを巡回バスがね、通るっていうなれば、どんなに便利になるのか。巡回バスというのは、区役所とか、病院とか、大きなスーパー、つないでおりますので、乗れれば、そこには 要なんですけれども、右京さんの地域の支部の皆さんとか、講演会の皆さんと一緒に取り組んだアンケートで、出かける人を諦めている人がたくさんいるというのが分かりました。巡回バスは、上田南町というバス停ができて、利用ができるようになったときに、多くの方々が、右京さんと本当に頑張ってくれた。こういう問題、本当に取り上げてほしかったんだということをたくさん言われました。でこの巡回バスのルートは、その後もずっと引き続き、交通局に要請をしていただいています。私も同席をして、伝えているんですけれども、まだね、正式ではないんですが、今年の4月からは、この北巡回、長く擁護していた北図書館、北文化書店ですよね。あそこを通るルートに変更する予定です。なので、今までは、なかなかね、北図書館に行こうと思っては、例えば、上田の方とか、西の方のね、川の方とかは、行くルートがなかったんですよね。それで、大いに利用していただくということでね、それも、より成果だと思います。同様に大きな前進となったのは、上田連絡船での経路確保が、利用している方が無料で使えるというふうに、今年の10月までですね、利用を始めることになりました。今から15年前に地下鉄が安島まで通って、それまであった東安島までの市バスの路線が地下鉄が開通と同時に引き上げてしまったんです。で市バスは経路バスに使いますけれども、あの上田連絡船はですね、名鉄の収益なんですね。だから名鉄の路線があるんですから、経路バスを使えませんということになったんです。で、これに対してこんな不合理なことはないということで、当時から、上田連絡船でも経路バスを使えるようにという声がたくさんあったんですけれども、私が議員になった2011年、7年前ですが、改めて、東安島中心に、こういう方々、そういう方と一緒にアンケートしました。切実な声がたくさん届いて、これはやっぱり経路バス通すようにしなきゃいけないと、これを請願の署名をたくさん集めていただいて、1252メートルの署名を添えて議会提出し、これが財政を勘案した上で採択というふうになりました。この上田連絡船の経路バス無償化という問題はですね、本当に住民の皆さんがコツコツと集めた署名が大きく制度を見直しし、改めてこの事業を検証すると、こういうことを今発展したんですね。改めて経路バスの、効果であるとか、上田連絡船が一体どのくらい利用があって、どのくらいお金がかかるか、そういう詳細な調査をしたところで、実は今 IC カードというね、なってピッてやると、それになったことも、プラスして、それほどお金がかからないということが分かったということと、さらに、経路バス自体が、詳細に乗り継ぎをね、割引の乗り継ぎをちゃんと計算に入れて、しっかり計算をすると、今後10年間見ても、経路バスは今の負担金1000円、3000円、5000円を引き上げなくとも継続ができるということが分かりました。そうした、ことまで分かって、いよいよ上田連絡船の無料化がうまくいけば、JR や名鉄、近鉄についての施設への拡大の方向が見えてきたというのが今の現時点です。だから上田連絡船で一生懸命頑張って、本当にこのこと貸し取れるんだなと思いながらも、住民の方が声を上げ続けていただいたことが、こうした経路全体の事業の前進へとつながったということで、1月13日には早速、東アジアで市政の報告会をしました。私は認めました。で、初めてこういうところに来ましたという男性から、とても嬉しいことを言っていただきました。この経路バスの運動はね、本当に生きた政治を感じない。こういう運動であれば、私たちもぜひ投資したい。こういうことを言っていただきました。もう入りきらない らいにして、住宅の集会所にたくさんの方に来ていただいて、でそこでも、地域の、ね、講演会の方に聞いたけども知らない人もいっぱいいるということで、たくさんの方が今後を最適に期待していた、それに応えることができたのは、やっぱり地道にこの問題を取り上げて、住民の方と接しながら、何とか活動よと言って声をかけていただいた党員や講演会の皆さん、そして1回目は共産党もはじめ、でそのあとには北区の市会議員ね、5人とも、この問題をね、参加をするというふうに大きく回して、手をつなぐことができたんですけれども、こういったことが変化を作る大きなもとになっているんだということを、本当に報告いたしました。日本共産党と他党との大きな違いは、こうした高齢者の皆さんたち、支持者の皆さんが一緒になって地域に根を張っていらっしゃるということ、でそこで課題を広げ上げて、それを大きな形として自然に投げていただく、で共産党の議員がそれを見上げていくと、でそれも地域だけの問題ではなく、県や国に関わる問題であれば、そういった私たち共産党の議員というのは、常にやっぱりスクラムを組んでいるということは大きな強みです。で住民の皆さんとの共同が本当に市政や県政を動かすという経験が、この大きく躍進したこの2015年からでも、すごく発揮できるのではないかなというふうに思います。日本共産党は、安倍自公政権の姿勢から、住民の命や暮らしを守り、地方自治を守るために、住民、要求を実現するための、そういう役割を持っています。日本共産党は本当に丸ごと好きになって支えていただく方、講演会の方を今5000人ということですけれども、3代以上、2代以上にですね、増やしていくことが本当に必要だと思いますし、そういうことが私たちの暮らしを良くする大きな鍵だということを改めて私は思います。来年4月に行われる統一地方選挙では、北区で守ってきた共産党の奇跡、私は梅原さんからつないで、名前は東さんから、48年になります。この議席を必ず、もちろん必ず守るということと、全市の中でもこの北区は共産党の支える皆さんの数、力は一番大きいと私は思います。実際そうなんです。でそういう大きな北区であるからこそ、その北区からの権利を必ず、前回は杉山さんが、今は彼女は3人で改選局というコースを大きなね、もう拾ってますけれども、杉山さん頑張っていただきました。もう本気でこの企画から経済議員を取るということを私は必ずできると思います。そうしたことでは、まだまだ皆さんにもお力をお借りいただくことがあると思いますし、県議団があるということの強みは本当に私はこの3年間でもしみじみ感じました。2つの議席、この企画から取るために大事な1年になると思います。私自身もこの選挙に立って共産党を大きくするために力を尽くすとともに、それをこの年度にあたって誓いたいと思います。皆さんとご一緒に今年1年も元気に頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。次に、昨年衆議院選挙で比例候補者として運行した国政副委員長の、大野博光さん、お願いいたします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました去年の総選挙比例候補者として活動させていただきました。ご承知のように小選挙区内地区で立候補する予定にしておりましたが、突然、希望の党という党ができ、そしてそこに民進党が、なたれをって合流すると、共産党、そして民進党、社民党という党、市民の皆さんと積み上げてきた2年間の市民党との共闘が壊されようとする、そういう大変な事態が起こった中で、私たち共産党は、絶対の共闘の原理なんだ。 あらゆる条件に可能性を生かして頑張り抜くんだという決意で頑張りました。そして私たちの頑張りと市民の皆さんの頑張りがあって立憲民主党ができ、愛知区では吉田選手さんが立憲民主党から立候補するということを表明をされました。9月の28日に民主党を解体するということが決定をされ、発表され、そして10月の3日に、だからたったの5日間で、吉田さんが立憲民主党から立候補するという、こういう決断になりました。私たちはこれを受けて、大野が小選挙区の候補者を降りてですね、そして、市民であった統一候補を愛知区で擁立して頑張る決意を固めました。たくさんの皆さんから、あんだけ頑張っとったのに、よく降りる決意したよと、中央委員会から降りろと言われて、どういう気持ちだったかなんていう方もいらっしゃいましたが、別に中央委員会から言われたわけではなくて、私自身がこの市民大学の教授を1年間続けてきて、やっぱりこの仕事を愛知区でもやらなければならないという、そういう思いから、自らの判断で、決意をしましたので、いろんな方からご心配の声をいただいたんですが、全然そういう思いはございませんし、やっぱりやってみて本当に良かったと思います。ただ多くの皆さんから応援してたのに突然言われて、なんだというお叱りの言葉もいただきましたが、やはりこの総選挙で私たち共産党が野党の共闘を貫くという立場に頑張ったからこそ、憲法を守る議席を大きく躍進させることができたと思います。大体この野党共闘の分断攻撃というのは、自民党と希望の党で二大政党を作って、そして国会の圧倒的多数を改憲勢力、憲法改正勢力で占めてしまって、共産党はもう一定の数があったとしても、完全に希望と自民で国会を牛耳ってしまうという、これが狙いだったんですね。ところが私たちの決断もあり、そして市民の皆さん、立憲民主党の頑張りもあって、立憲民主党が第一党になりました。国会の中の状況は、おそらく井上さんから詳しく報告があると思いますが、とにかくも立憲民主党が第一党になったことで、日本共産党を作るという国会運営を許さないという状況を作ったと思うんです。これは希望の党が野党第一党になっていたら、以前のような共産党を除くという国会に当たり前だったということが間違いないと思うんですね。ですから、やはりこの選挙の結果、市民と野党の共闘が息を吹き返して、そして大きな力を持ったということを私たちは確信したいというふうに思っています。実はあまり文書とかで書いたことはないんですが、9月の28日に、民進党が、希望に合流するということが発表されてからですね、毎晩のように市民グループの方から地区委員会に電話がある、あるいは地区委員会に訪ねてくる。なんで電話がある訪ねてくるのかというと、今吉田さんのところに行ってこんな説得してきましたとかね、そういう話なんですよ。もうとにかく28、29、30、1日、2日と、毎日朝、夜、昼と市民グループの皆さんも吉田事務所を訪ねて説得をしているんです。あるいは今日5回電話したとかね、10回電話したとか、そうやって市民の皆さんが政治家をこちらの側に戻ってこいって説得するんですよ。これは今のこれまでの日本の政治の歴史の中でもなかったことだと思います。政党が裏切ったときに、悔しいなと思いながら、傍観してるっていうのが今までの政治だったと思うんですけれども、これが市民の皆さんが候補者を説得し、政党を説得し、そして枝野さんを説得をし、その声に押されて枝野さんが立憲民主党を作るっていう、こういう流れができたっていうのは、日本の政治にとって大きな意味を持っていると思うんです。ですから、これからもいろんなことが、おそらく起こるでしょう。けれども、全国で市民の皆さんが自分たちが主人公で政治をリードするという体験をした、この政治体験は本当に大きかったと思いますし、愛知1区ではこれが本当に大きな力を発揮してですね、 愛知県で唯一、日本共産党と社民党と、から市民連合、そして立憲民主党の吉田前夫さん、この4社で直接の協定をすることができました。安保法制の廃止、憲法9条改定反対、個人の尊厳をしっかり守る政治を実現する、原発の再稼働を許さない、この4項目の合意を結ぶことができました。10月の28日に、このお隣の会議室で、総選挙の報告会がありまして、その時には吉田恒彦さんも来ていただいてですね、そして、市民グループの方々も担当されて、2人の市民グループの方が揃って、協定書を示してですね、吉田さん、この協定書があるんだから、ちゃんと守ってくださいよ、一緒に守りましょうってやるわけですよね。だから彼は12月の16日に第1回の国政国会をやりました。毎月市民の皆さんと国政の段階をやるって約束したんですよ。12月やりました。私も参加をして、懇談をしましたが、その時に憲法の上の3000万署名をぜひ吉田さん取り組んでくださいという申し入れを行いました。吉田さんは心よく、これ公約ですから、やらせていただきますということで、先日、吉田事務所から75人分の賛成場所に届けていただくことができましたが、この10月の選挙で共同したことが、その後の憲法を守る戦いにとっても大きな力になっているということを報告をしたいと思います。皆さんの力と、そしてたくさんの市民の皆さんの力が一緒になって、日本の政治を動かす新しい時代が始まったことを、私自身痛感しています。そして、その市民グループの皆さんが、私たち日本共産党に対して、この共同リードする大きな役割を果たしたということで評価をしていただいています。愛知民報という新聞がありまして、この新聞で、須山勝美さん、3人の候補者と、そして、新見拓馬さんという市民連合愛知の代表の方が対談をされました。その中で、私たち共産党に集まりを評価して、こんなふうに語っていただいています。本気の協力を進めるには、大義を持って先頭を走る人がどうしても必要でした。これは共産党だと言っているんですね。共同で出馬すると明言していた民進党議員が、希望から出馬した愛知4区では、市民と野党の共同の候補として、共産党の西田敏子さんが立候補され、本当に勇気づけられました。ここから愛知の話になるんですが、自分のことだからちょっとあんまり紹介しないのはちょっと気が恥ずかしいんですが、こういうふうに言っていただきます。愛知の大野博光さんのインパクトはすごかった。早い時期から民進共産社員、自由4党の共同宣言に出てこられて、自分が野党統一候補になるんだと訴え、ぐいぐいと引っ張っていった。そういう人が、いざとなったら、野党統一のために、バンと追いられた。すごいと思ったという評価をいただきました。共産党の外の方から、私たちの戦い、私たちの選択が、こういう評価をしていただくという、大変嬉しい評価をいただいています。そしてその、共産党への、新しい支持の広がり、注目が、今、共産党の支持率を、上げる、そういう力にもなっています。これは年末の、日本テレビの論調査なんですが、1番が自民党で 34.3%、 立憲民主が2番で 10.5%、 そして3番目が日本共産党で 4.3%、 公明党が 2.7、 民進党が 2.4、 希望の党に至っては 1.2%、 もう本末転倒なってしまっています。ところがですね、この日本テレビの世論調査、これ今インターネットに公開されている数字をご紹介しましたが、テレビで流れたのはこういうやつなんです。ちょっと見えにくいかもしれませんけど、共産党ないんです、これは。3番目なのに、共産党がなくて、で、自民、立民、公明、民進、希望って、嘘ではありませんが、 かし、こうやって、事実を歪め、世論を作る、共産党を見なくするという、こういう動きがメディアの中でもやられているということで、本当に憤りを感じました。だからこそ私たちが、自らの力で頑張らなければならないというふうに思っています。1月4日に共産党は党首開きという、新年の仕事始めの会を行って、市議にも会見しました。その中で、私も衝撃を受けましたが、こういう発言がありました。法令と対外決定に基づいて、我が党が果たしている政治的役割は非常に大きいし、大きな成果を上げています。多くの人々から強い期待、新しい信頼が寄せられています。ところが、それに対して我が党の実績は追いついていません。全党の皆さんの大きな努力がありますが、追いついていません。そこには大きなギャップがあります。近い将来、全貌しても、このギャップの打開は、我が党にとって文字通り、死活的な課題であります。今ここで、その打開を図ることができなければ、中央を含む党機関の全国の党組織も維持発展できなくなり、党が果たすべき役割が果たせなくなる事態になりかねません。大変衝撃的な挨拶で、このまま放置すれば、共産党が本来果たせなければならない役割が果たせない事態になってしまうんだと、こういう訴えでした。私たちはこの訴えを真剣に受け止めて、何としても時代が求める強く大きな党を作るために頑張らなければならないというふうに思っています。調べてみましたら、私たちの地区委員会の党員の皆さんの平均年齢は 63.8 歳、65歳以上が 57.1%、支部を中心的に頑張っている指導部の皆さんの平均年齢は大体60代後半から70代という事態で、本当に若い世代の中に、新しい世代の中に党を作らなければ、さっき岡田さんから言いました48年にわたって周り向いてきたこの北区の席もしっかりと引き継いでいく、もう50年100年と北区で、ちゃんと司会の席を持ち県外の席を持つということができなくなるような事態になりかねない。やはりこのことを私たちはしっかりと打開するためにですね、頑張る決意を固めていますので、こういう方の皆さんもぜひこの日本共産党を大きく強くするために力をお貸しいただきたいというふうに思います。共産党自身も努力をしていまして、7月から赤旗新聞のインターネットで購読をするということができるような仕組みを設けようと思っていますし、インターネットで共産党の講演会の会員を募集して、これまで講演会とかいう感じでやってたのを JCP サポーターというちょっとこう買いから名前をつけまして、新しい層にそういう支援をしていただく方を広げるというふうに思って努力をしています。しかしやっぱり草の根のいろんなものの結びつきが共産党の力を作っていく一番の力になると思っていますので、今日ぜひご参加の方々が周りの方々に、そうですね、2人でも5人でも10人でも、できる方は100人でも200人でも、共産党のここが好きっていうことを広げていただく。そしてやっぱり共産党のことを知っていただく、日本の政治のことを知っていただくためには、新聞赤旗が大きな役割を発揮しています。2月の1日で創刊90年を迎えますが、この新聞赤旗を、もしこの中でお呼びでない方がいらっしゃったら、今日日本史、関東の長が持ってきておりますので、お呼びいただきたいというふうに思いますし、日本史持ってきておりますので、岡田さんの話だとか、これからも皆さんの話、私の話聞いてですね、やっぱり皆さんといかんなと思った方は、ぜひお帰りに持って帰っていただいて、周りの方々に広げていただきたいというふうに思っています。また今日、入党申し込み書もいっぱい持ってきてますので、まだ共産党にお入りでない方は、もう本当に日本の政治を前に進める力をつけるために、共産党に入党していただいて、一緒に日本の政治を変える、とてもやりがいのある大仕事を、力を合わせてやっていく仲間として、ご一緒に共産党に参加していただきたいということを最後に訴えまして、私自身、地区委員長として、次の地方選挙、そして参議院選挙では、井上さんを含む7人の比例候補の全員当選、 そして北区が送り出した、今や愛知の顔になってますけれども、津山初見参議院候補を必ず今度は国会議員にして、この北区に改選してもらうように、全力かけて頑張ります。どうぞよろしくお願いします。
挑戦です。では井上議員の国会報告をお聞きください。よろしくお願いします。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。ご紹介いたしました、参議院の国会対策委員長を務めております井上です。今もありましたように、来年の参議院選挙、全国7人の比例代表候補の一人として、引き続きこの愛知協会の皆さんと一緒に4選を目指すことになりました。来年はその前に一定統一地方選挙があります。必ずこれに勝利をし、そして今度は参議院選挙では津山初見さんと一緒に国会を再び駆け上がって、皆さんの願いを生かすために全力を挙げていくことになります。実は今年は年男でありまして、3度目の成人式ということになるわけでありますが、運動士にあやかって大いに駆け回り、そして大いに声、解除権のように人々の命に寄り添って頑張ると、こういう訴えをしてまいりました。自分ではあまり還暦を言いたくなかったですけど、先ほどの平均年齢を聞きますと、まだまだ若いなと改めて思っておりまして、皆さんとご一緒に権力を上げてまいりますよ。よろしくお願いします。先ほど岡田市会議員の方から、名古屋市議会での躍進、そして2人の県議ができたことがどんなに協議会を変え、政治を動かしてきたかというお話がありました。前回、4年半前の選挙で、共産党、改選3から8へと躍進を差し支えて、合計11の議員団になりました。そして前回、さらに参加が6になりまして、今14人の参議院議員になっているんですね。私は実はこの16年半の間、13年半、国会対策委員長をしておりますが、最初の9年間というのは、議員団が1桁でした。そうしますと、随分参議院というところは、活動に制約があるんですね。本会議の質問なんかも実に限られるんです。前回で、躍進をする前は、通常国会で2回しか本会議が出せなかったのが、躍進後の通常国会で33回も活動ができたんですね。数のものよりそしてどうも私たちはその数を大いに生かして、皆さんや、そして地方議員など皆さんと一緒に、質問をして動かしてまいりました。本村さんが質問の中でですね、この障害児学校のことを取り上げて、文部科学大臣に現地視察と約束をさせて、それが大きく動かしたというお話もありました。それから先ほどの話の中で、入学準備金ですね、この話もありました。小学校や中学校に入学をするときに、所得の低いご家庭のお子さんのランドセルとか、制服とかを物入りですから、その準備金という制度があるんですね。これは国補助事業です。ところが、これまでは入学後に出すという仕組みになってましたから、5月、6月になると。一番物入りのときにないんですね。ですから、ランドセルとか制服を買うのに、一時的に借金しなくちゃいけない。そんなことがありました。地方議会でもう独自にやれと言ってですね、前倒しをさせたところもあったんですけども、やはり補助の対象にならないとなかなか進まないと。これは私たち国会に取り上げました。衆議院の皆さんなどがやったアンケートも使ってですね、そもそも金額が足りないんだと。もうどんどんどんどん、政府やランドセルが値上がりする中で、これでは足りないということを示して、学校を倍にさせるということと、そして入学までであっても支給して国交上の対象にしますという、そういう通知を昨年の3月に文部科学省に出すことができた。これが大きく今、全国に広がってですね、名古屋はじめ、 から、安保法制もそうでしたし、森友や竹問題などなど、いろんな問題で、共産党に随分内部資料が寄せられているのを皆さんもご覧になったと思うんですね。私、去年、プライムニュースという、BS の討論番組に出まして、ちょうど森竹問題の議論だったんですけどね。番組終わったら、佐藤の出演者からも、番組のスタッフからも、なんであんな共産党にばっかし、何しようができるんですかと、こういう質問が出たんですね。それはまあ、向こうが匿名で持ってきますから、理由はわかりません。しかし、やっぱりね、内部資料を出すっていうのは、随分勇気いるんですよ。もしかしたら、提供者が分かってしまうかもしれない。せっかく出したのに使われないかもしれない。共産党は必ずそれを守って、そしてこれで罪を着てくれる。そういう乱戦力があるという、信頼感を持ったからこそ、私たちのことに寄せられてきたと思っているんですね。ぜひ、この信頼を応えるために頑張りたいと、私たちも、追及してまいりました。まあ、そういうこともありまして、森友加計問題、国会でも大問題になりましたね。総理のお友達であれば、何でもかんでも役人が忖度をして特別扱いをすると、まあ、全自動忖度機ということを私に思われましたけどね。それも忖度だけではなくて、実際には官邸が伝わっていたと。その間、前川前次官の発言になるとか、そして、もう会計検査院自身が、これはもうおかしいということを出すようなことになっている。もう事実上決着ついているのに、総理は逃げ回って、参議院のキーパーソンを国会に出そうとしない。私たちはこの問題は決して曖昧にできませんが、明日から出かれる国会にも追及をしていきたいと思っています。だって皆さんね、国政が私立化をされている。政治の根本問題なんです。だから曖昧にできませんし、このことだけではないということも今明らかになっていますね。スーパーコンピューターを巡って、同じような総理の問題が出てきて、そして、あのリニアでも、総理のお友達である JR 東海の会長、そことの話し合いの中で、3兆円もの国の融資が行われて、そしてそこに談合が起こった。ですからもう、森かけに加えてスパ、麺類3品に、団子までというね、こういうフルコースになっているわけですから、我々はこの問題を決定して、今度の国会で追及をします。そして、こういう仕事からね、国民の皆さんにきちっと暮らしの地を守る、こういう政治を作れば、明日からの国会、大事としてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて、私、来年の選挙の予定候補になりましたけれども、私自身の政治の原点は、原爆に対する憤りであります。私は広島に育ちました。母親が被爆をしている学院生であります。そして私の卒業した高校、爆心地のすぐ近くにあって、当時の旧制中学1年生はほぼ全滅をいたしました。一瞬の光の中で若い命が流れた。なんでこんなに不倫なことが許されたのか。そして、多くの先輩たちは、人間の姿で死ぬことも許されませんでした。だからこそ、すべての人が、命を、の火が消えるその瞬間まで、人間らしく生きられるような、そういう世の中を作りたい、こういう思いを持ってきました。私が被爆2世だということを知ったのは、実はもう30歳後です。母親は、姉が2人いるんですけども、もう結婚や瞬間のことも心配したんでしょう。自分が被爆した話は一切しませんでした。3年近くになって聞いて、一番身近にいる人にさえ、こんな思いをさせるのが原爆であり、そして放射能だということ、そのことを改めて3.11 の時に見て、原爆も、そして原爆も放射能被害で、長く多くの人々を苦しめる、一緒だ、これもない世界を作りたい、憲法と命からわく日本を作ろう、 これをスローガンにして私はこのターンを始めました。まあ、そんな私にとってですね、去年は、3度目国連に行きまして、あの核兵器禁止条約が採択をされるその瞬間に、国連本部でその場に立ち会うことができたことは本当に大きな喜びなんですね。あの会議場はこれを一回りぐらい大きいところでしょうか。ちょうどこっち側の壁にですね、採択、押しボタン採択しますと122という賛成の数が示されまして採択が決まりました。そうしますとまずわーっと歓声が起きて拍手が起きまして、やがてみんながガーッと立ち上がるんですね。そして隣の人と握手をし、ハグを始める、抱き合う。普段は冷静な外交官がずっと長くそういうことが続く、本当にあの感動的な瞬間があって、私は今も忘れることができません。被爆者の皆さんの命がけの訴えと、そして市民の声が、まあ、それまで大国中心だった国連を大きく変えた、そういう歴史が動く、そういう進化瞬間だなということを私は思ったんですね。あの核大国のですね、妨害を許さず跳ねのけてこういう条約ができた。初めて核兵器というのは異邦国、異邦なものだとした。その大きな力は被爆者の皆さんがもう二度と思い出したくない思いをですね、語って核兵器と人類が共存できますということを訴えたことにあるんですね。大きなきっかけになったのは、私も行きました2010年に、国連で、核不拡散条約の会議が行われました。そこで谷口スミテルさんと言いまして、ご存知でしょう、あの背中真っ赤にやけどした写真を持ってですね、国連の本会議で訴えられたんです。その谷口さんはこの条約ができた時に亡くなられました。あのこの地元中立新聞がその谷口さんについて、コラムで書かれたのと私がすごいなと思ったんです。こう書いてるんですね。谷口さんと英子さんが結婚したのは1956年の春。新婚旅行の夜、新郎は風呂で背中を流してたところなんです。風呂場で新婦は泣き出してしまったという。目の前にあったのは長崎に落とされた原爆で焼かれ、甘く飾れて健康な皮膚を失い、筋肉の上に薄い膜が張っているだけの異様な背中だった。英子さんは騙されたと思い、他にも覚えた。だから涙を流すうち、原爆とは何のひどいものかとは思いが湧いてきたという。スミテルさんの背中の皮膚は、ちょっと太ると裂けてしまうこともなかった。だから、食事に希望を配り、毎日その背中に保湿クリームを塗るのが英子さんと日課になった。そして、核廃絶運動に奔走するスミテルさんの背中をポンと押したそうだ。裸になってみんなに見せてくる。スミテルさんは国連本部で、背中が赤く飾られた自らの写真を掲げて核廃絶を訴えた。私はモルモットではありません。もちろん見せ物でもありません。でも、私の姿を見てしまったあなたたちは、どうか目を閉ざさないで、もう一度見てほしい。スミテルさんは昨日88歳でした。今は昨春86歳で生きた英子さんに背中をさせてもらっているかもしれない。しかし、その背中の動きが消えるのは、核が廃絶されることだと、中心の判断です。こういう大きな打ち上げの訴えが世界を動かしました。そして、そのことに対して、ノーベル平和賞が贈られたことも本当に喜びでありました。核兵器禁止国際キャンペーン、アイキャンにノーベル平和賞が贈られます。そして、アイキャンの方は、この賞は被爆者と、そして、多くの市民に贈られたものだと言ったんですね。皆さんの方も、核兵器廃絶の署名、集められたと思います。自ら逮捕されたと思います。平和の思いを込めて、折り鶴を折った方もいらっしゃるでしょう。平和行進の一歩一歩、それが全部集まれて、世界を動かした。そういう点では、私の皆さんも、ノーベル平和賞の受賞者から、こういう思いを私は持っています。そして、日本の政府は、唯一の核兵器国である、被爆国でありながら、アメリカの核の方に守っては変わっていると言って、この条約を強く出ています。それがどんなに世界の流れと、核兵器の被爆者の願いを組むのか、 11月にバチカンのですね、核兵器廃絶のシンポジウムが行われます。バチカンというところはですね、核兵器廃絶を考えたけども、なくなるまでは、まあ、保有を認める、核抑止力というのを認めるという立場ですね。それが新しい軍縮の方法が、これを見直し、核抑止力のそのまま間違いだということを、初めて、去年の11月に表明した。世界で12億人の信者がいるわけです。こういうふうに変えたものも、やっぱり被爆者と市民の声だったと思うんですね。私は今、世界の政治も、日本の政治も、こうやって市民一人一人の声が動かしている、こう思っております。これに背くような今の日本の制度、核兵器禁止条約、署名しないなら、署名する政治に変えようじゃないか。世界の政治も、そして日本の政治も、市民の共同、それと一致をする野党勢力を力を合わせてこそ政治を変えることができる。この確信をですね、改めてお互いのものにして、明日から始まる国会でも、そして来年の統一地方選挙、参議院選挙でも、この声をさらにさらに大きく広げて、皆さん新しい政治をご一緒に作ろうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。そういう中で、安倍総理は今年の4日にですね、憲法を変える。今年にも発表したいということを宣言をいたしました。現職の総理が期限を切って発表。安倍さんもですね、今年こそあるべき憲法の姿を国民に提示したいと言ったんですね。ああ、私この人はやっぱり憲法が分かってないなと、つくづく思ったんです。だからあるべき姿っていうのは国民が憲法によって定めてるんですよ。憲法というのは国民が権力を縛るものなんですね。縛られる側の安倍さんが今の憲法を嫌だから、あるべき姿を示すなんていうこの事態が全く立憲主義に反する。今やるべきことは、この憲法が示したあるべき姿に反している今の政治をちゃんとその方向に出すということこそが求められるんですね。間違った現実に合わせて憲法を変えるのではなく、憲法が示した平和や、そして人間の尊厳を守るという方向に政治を変える。こんなことこそが求められていると思います。安倍さんが狙う憲法制度を変えること。まあ、盛んにですね、今ある自衛隊をそのまま突っ込むだけだから、憲法の平和主義は変わりませんが、こういう言い方を今は盛んにしております。安保法制にとってもですね、憲法の平和原則は変わりません、変わりませんと言ってあれを強行したわけです。しかし中身を見れば今までできないと言っていた、集団的自衛権、日本が攻められてなくても一緒になって戦争できるように、地球の裏側まで行ってアメリカと武力の交渉できるように、そういう自衛隊を憲法に書くということはもう何の制約もなく海外の武力を使うことになる。しかも重大なことはですね、もうその先取りが今度の朝に残されています。南方戦争に私たちはこんな法律を作ったらどんどんどんどん軍事予算を膨らむじゃないか。こういうことを言いました。そしたら安倍さんはですね、防衛大綱というのがある。10年に1回ごとに防衛大綱というのを作って、10年間でこんだけの、軍事力を整備しますということを決めてるから、その計画がある以上、軍事費が多く増えるようなことはありません。こう言ったんですね。ところが、この間4年連続、軍事は過去最高を記録します。そして、まだ防衛大綱できて5年目ですけども、今年中に前倒して開業すると言われています。自らですね、しばらく言っていた防衛大綱を自分自身が変えてしまうというんです。そして、すでに今度の予算には、日本の自衛隊でもオスプレイ買うとか、戦闘機買うとかいろいろありましたけども、今度は、長距離巡航ミサイルというのを初めて導入をするというのは今度の予算に盛り込まれます。 今日本の自衛隊の、航空機の機体をつけられているミサイルの射程距離って大体170キロですね。今度導入しようというのは500キロです。でさらに1000キロまで飛ぶものの調査機もつきます。そうしますともう日本海上空から朝鮮全土を、北朝鮮全土を攻撃する能力を持つことができる。まさにですね、専守防衛という建前に混ぜ捨てて相手を攻撃する能力を持つ。こんなことをやればますます軍備と軍備の悪循環を生んでしまう。そういう制約なく海外で武力行使ができる、戦争で実にしようのが今度の給料の開発の狙いなんですね。そんなことを国民が望んでいるのか、どの世論調査を見ても違う数が出ています。大体ですね、NHK が、1974年以来ずっと結構世論調査してやってるんですね。その中で、憲法9条によって、憲法9条は日本の平和と安全にどの程度役立っているか、こういう質問があるんですけども、1974年は非常に役立っている、ある程度役立っている合わせても66% でした。昨年の直近の件調査では 82%、 初めて8割超えたんですね。多くの国民がそう思っています。そして1月に出された調査でも50% の国民は憲法9条を変える必要ないし、そもそも憲法論議を受ける必要ないというのは 67% なんです。圧倒的多数の国民の声なんですね。にもかかわらず安倍総理は総選挙での多数を使って、あの安保法制の時も強硬罪のことも国民の声を無視をして強行しましたけども、これを狙っているんです。しかしですね、他の法律と違うところは憲法は皆さんね、どんなに国会多数を使って強行しても国民投票がいい。しかしその国民投票というのは投票率どんなに低くてもいいんですね。投票率 30% しかなくても半分やれば OK です。そして公職選挙法と違いますから、最低勢力がですね、金に明かして大宣言をするということも可能なことになっています。ですから皆さんね、国民投票があるから、国民多数の声があるからといって安心をすることができない。こんなものを投票にかけたら、否決をされてしまう。おじけついてできないような圧倒的なものを作ることが必要なんですね。それが今私が取り組んでいる3000万人署名なんです。だから3000万ってどういうことかと言いますと、総選挙で自民や公明が得た得票よりも多いんですよ。それぐらいの圧倒的な量を使ってこの解約を許せないという、こういうことにしようというのが私たちの決意である目標なんです。国会でも多いと分かりますけども、ぜひ地域で街角で憲法9条解約ではなく、しっかり平和の外交に守りかせた、そういう声をこの署名に多いな、皆さんの取り組みも心からお願いしたいと思います。そして今先ほど申し上げましたように、今やるべきことは憲法からかけ離れた政治の実態を探すことだと思うんですね。憲法は13条で個人の尊厳ということを語られています。25条で生存権、誰もが人間らしく生きる権利を定めています。そのための国の責任も定めているんですね。これは今の政治評価。13日の日に NHK が暮らし向きの調査、アンケートを発表しましたけども、暮らしがですね、ゆとりがなくなった。高速化対策で 40%。それができたって言ったら 6.5% しかいないですね。ゆとりがなくなったというか増えるという結果になっています。アベノミクスで大企業や大金持ちが儲け上げ 民の暮らしは全く役に立つということをそのことが示していると思うんですね。まあ、ところが今度の予算では、こういう富裕層、株でも儲けした富裕層の不公平税制には手をつけずに、大儲けする大企業に、まあ、賃上げということを言いながらですね、さらに減税をしようとしています。その一方で、国民にはですね、社会保障の人生が落ちてないといます。一層格差を広げることなんですね。まあ、その中でも、一番私、大問題だと思っているのは、生活保護の削減が行われようとしております。で、今回ですね、食費や水光熱費などの日常生活に当てる生活扶助、これ最大 5% です。それから、一人親世帯に支給する母子加算も2割かけるんです。だから、0から2歳児に対する児童扶養加算も月5000円かけるんです。こういう中身になってるんですね。これやられますとですね、今の生活保護の全世帯の約7割が削減をされることになるんですね。で、政府はですね、全国消費実態調査をしたら、低所得者の方、下から 10%、この消費がですね、減ってると。だからこれに合わせて生活保護も削るっていうんですね。これはおかしな話だと思うんですよ。大体ね、この消費が下がってるっていうことは、アベノミクスで良くなったって言ってるけども、実際には格差と貧困が広がって、そういうことじゃありませんか。自分で認めておきながら、それが下がったから、生活保護も削減する。ますますどんどん悪くなるばっかりじゃありませんか。これ全く逆だと思うんですね。むしろ、そういう皆さんが、大きな負担になっている今の社会保障であるとか、こういう問題はですね、もっと暮らし向上に変えることが必要なのに、一層不足の低い方々に負担も強くする、本当に逆だと思うんですね。特に先ほど言いましたように、子育て世代、たくさん子供がいるほどこれ、削減の影響が大きいんですね。安倍総理は選挙の時にですね、少子化が国難だと言ったじゃないですか。それにね、頑張って子育てしてる皆さんに、一番強い集中するんですね。安倍政権の皆さん、これ国難じゃありませんか。私はね、本当にこれ言うことができないと思います。そして、重大なことはですね、これは単に、受給者の方だけに関わる問題ではありません。成果労働基準というのは、先ほどありました、収穫援助、国保の自己負担の減免、公営住宅の家賃減免、さまざまな福祉制度の基準に直接関係してますね。住民税の非課税の限度額を含める目安があるんですよ。ですから、非課税限度額が上がりますと、それによってですね、一気に、さまざまな非課税だったものが課税になって、住民税、保育料、介護保険料などが雪だるましていくということになります。さらにですね、この生活保護基準は最低賃金の目安があるんですね。ここにも押し下げの圧力がかかることになる。今やるべきことと全く逆の方向だと思うんですね。自分の都合に合わせて、憲法を自分の私物化のようにして最悪を作るのではなく、憲法に示された生存権、人間の尊厳が侵されるような政治を一層拍車をかけるようなこと、こんなことはやめろという声をですね、皆さんと一緒に突きつける、そういう政治、そういう国会にしていきたいと思うんですね。先ほど小野さんからありましたけども、市民と野党の共同、これが国会にも広がってまいりました。先週はですね、安保法制の廃止などを投げ捨てた希望の党ですね、民進党が合流をするということが一旦合意をされるということになりました。私たちも一体どうなったと思ってましたけども、それはおかしいという市民の皆さんの声が動く中で、こういう 合意も断念をするという状況になりました。いろいろあってもやっぱり家庭禁止薬も日本の政治も最後は市民の声が決めるんだと、こういう流れは私は大きく広がってきていると思います。皆さんとご一緒にですね、その声が本当に生きる新しい政治を作っていきたいと思っております。最後に私の原点は原木と言いましたけども、長野県で原爆被爆者の会の会長をされていた前田さんという方がいらっしゃいます。亡くなりましたけど、信州大学の前でピカドンという食堂を経営されています。この人が自分の生涯を作ったパンフレットに残した言葉は私大好きであります。今日の聞き手が明日の語りで、その輪の広がりが平和を守ります。今日の聞き手が明日の語りで、その輪の広がりが政治を変えることだと思います。今日3人お話をしましたけども、明日でもなるほどと思ったことがあれば、ぜひ周りの人に広げていただきたいと。そしてこうやって政治を変える仕事をですね、ぜひ日本共産党にまだご参加でない方がいらっしゃいましたら、一緒に力を合わせて国民の声を聞く新しい政治を作っていきたいと思っております。皆さんのその点での大きなご協力ご支援を心からお願いをいたしまして、私のお話をします。どうもありがとうございました。山田さん、
さてここで皆さんにお願いです。受付で配布した袋の中